はい、次、不当な取引制限ですね。これはむちゃくちゃ出てるんですよね。平成29、平成28、平成26、平成25。まあ、言い始めたらキリがないんですけど、ぜひとも、不当な取引制限は完璧にマスターする気持ちで取り組んでいってもらえればなと思います。条文に、1、2、3、4って書いてあるのが、要件ですね。3条の後段が禁止規定と、2条6号が定義規定だ。ということですね。規制限は2条6号に定義する不当な取引制限に該当し、3条に違反するとか、そんな形で書いていてほしいですね。で、これは競争回避行為の典型例ですね。特にハードコアカルテルとして、カルテルとか入札談合が有名かなと思います。不当な取引制限に類する規制として、事業者団体規制、8条規制ですね、あるので、行為主体とか行為対応がやや異なるところはあるんですが、考え方はほぼ同じなのでですね、ぜひとも8条と合わせて勉強していってほしいなと思います。はい、不当な取引制限に関しまして、要件ですね。要件主体が事業者、他の事業者ですね。事業者さっきやりましたね。で、他の事業者は、これ他のって書いてるので、複数人いる必要があるっていうのが明示されてるってことですね。じゃあ他の事業者、単独行為だったら絶対不当な取引制限に当たらないので、そこは気をつけてくださいね。はい、他の事業者の意義ですね。競争関係やっていきましょう。他の事業者とは、競争関係にある事業者を意味すると。これは問題になるときに書いてください。意味し、これには実質的競争関係にあるものも含まれると。そして実質的競争関係は、その事業者の同意、関与なくしては、本件カルテル談合が成立しない関係に立つ者同士に認められると。形式的にね、競争関係が認められる場合、これ言及しないでいいですから。センス悪いのでね、問題ないことをいちいち指摘するっていうのは、実質的競争関係、取引段階が違うのが典型例ですね。そうですね。シール談合刑事事件は読んでいてもいいかなと思いますね。新聞販路協定事件は、書かなくていいかな、読まなくていいかなと思います。はい。共同指定ですね。これは禁止判例が出まして、再犯平成24年ですね。禁止って言っても、僕勉強し始めたのこの判例出てる後なんで、全然禁止感しないんですけど、その判例は共同して相互で事業活動を拘束っていうふうにまとめてるんですが、昔はね、共同指定と事業活動を相互に拘束でまとめてたということですね。どっちでもいいんじゃないですかね。この判例が出た後も、その採点主催趣旨採点実感に、両方の書き方が書かれてたので、平成30年は下のこれ、荒井組事件の書き方をの部分しか書いてなかったので、もしかしたら現代的には共同して相互にまとめるのがいいのかなっていうところもありますね。私は共同して相互にで書いてましたね。どっちでもいいんですけどね。 正直検討すること変わんないんで。判例解説とか読んでます？読んでもらえるといいんですけど、読まなくてもいいですけど、別に従来の議論から変わってるような書きぶりでは全くなかったのでですね、いいのかなと思います。どっちでも好みの方でお願いします。共同してとは、共同して相互にとは、意思の連絡、すなわち複数の事業者間で相互に一定の競争回避行動を実施することを認識ないし予測し、これと歩調を揃える意思があることを意味すると。意味し、これは目次で足りると。ですね。一定の競争回避行動っていう言い回しはね、調査官解説から取ってきました。で、その横に書いてある、同内容または増資の対価の引き上げ。これ価格カルテルですよね。典型例ですね。下に、種子カルテル事件のね、重要なポイントを示しておきました。形成過程や成立時期につき具体的に特定されることは要しないと。答案書の書き方としては、遅くとも丸頃までに何々という内容の意思の連絡がなされたという程度の認定で足りますね。これ、なんでかって言ったら意思の連絡の存在が主要事実だからですね。そうですね。あと、任天堂 DS 事件も重要ですね。これは読んどいてもらえたらいいんですけど、簡単に言うと、価格決定権者じゃない人がこの話し合いに参加した場合どうなりますかということですね。これは、価格決定権者じゃない人が価格決定権者に連絡の内容を伝えて、それに応じて価格決定権者が価格を決定した場合、こんな場合には認められるですね。認められるっていうことですよね。価格決定権者の行為と評価できると。要するに、その会社っていうか、事業者の行為と判断できるっていうことですよね。意思の連絡に不参加者が存在する場合、これはその事実、参加してないっていう意味合いの事実を指摘して、共同してない、意思の連絡がないとすれば足りるので、触れないっていうのは得策じゃないですね。問題文に書かれているので。ただ、触れて関係ないよっていうのを教えてあげるっていうのも書いてあげるといいのかなと思いますね。僕はそういう書き方してました。間接事実からの推認ですね。これ、直接証拠が存在しない場合なので気をつけてくださいね。存在する場合は直接証拠で認定してしまえば足りるので。で、これですね、三分類説、これを見ときましょう。競争者らが 対価引上げ行為に関する情報交換をして同一またはこれに準ずる行動に出るような場合には、この行動が他の事業者の行動と無関係に取引市場における対価の競争に耐えうるとの独自の判断によって行われたことを示す特段の事情が認められない限り、その競争者間に意思の連絡があるものと推認されると、まあ、下に、ね、書いてあるのでいいと思うんですけどね。あの事前の連絡交渉の存在、その内容、事業の行動の位置といった間接事実からの推認をするとか、そういう形で書いてくれればいいですね。その方が短いですしね。まあ、三分類説の、ね、応用的な話で、三分類説の適用以外の方法っていうのもあります。これが各当事者が独自の判断で行う行動とは矛盾する不自然な行動の位置から合意の存在を推認するってことですね。例えば、大石組事件、これも重要な判例なんですが、百選に載っていないですけど、まあ、本来の競争入札のルールとは相容れない別のルールの存在から意思の連絡を推認してますね。郵便区分機談合事件もとっても重要な判例なのでですね、ぜひ読んでもらいたいなと思います。東芝ケミカルもね、参考になりますね、三分類説の適用にあたっては。ただまあ三分類説は別に答案に書かなくていいですからね。ただ覚えておいた方が絶対使い勝手いいので、ぜひとも覚えておいてほしいかなと思いますね。はい。で、他にもね、価格決定権限がないっていう、まあ、さっきの話からいけば、モディファイヤーカルテルとかもね、面白いですね。ぜひその辺も読んでおいてほしいかなと思います。はい。じゃあ次、相互拘束ですね。まあ、事業活動拘束の意義ですね。まあ、相互拘束とはで書いてますけど、まあ、相互拘束とは反競争効果実現のため意思の連絡を通じて当事者が互いの行動を調整し合う関係が全体として成立していることを指すと。本来的には自由に決めることができるはずの意思の連絡が、意思決定が取り決めに制約されるという意味において事実上の拘束が行為者全体に及んでいれば相互拘束があると、まあ、事業活動を拘束していると言えるということですね。で、問題ない時だけ書く。なお拘束内容の同一性までは要せず、目的が共通であれば足りる。これはね、でもね、まあまあ書くんですよね。目的が共通であれば足りるっていうところも、これもちゃんと覚えておいてくださいね。はい。で、一応ね、共同してが認められる場合には相互拘束の要件も基本的に認められるので、普通認められるんですよ。なのでここが主戦場になるっていうのは、まあ、あんまりないかなと思いますね。で、もう一つね、自由な意思決定の制約、自由な意思決定の制約も取り決めによって制約されているという関係は、別にその合意の実効性を確保する、まあ、制約、例えばその相互監視し発覚時に制裁措置を課すみたいながなくてもいいです。そういうのがなくても全然大丈夫ですけど、ある場合は一発で認められるっていうことですね。はい。あとはそうですね、四国ロードサービス事件とかもね、相互拘束性を厳格に考えていない、まあ、新決例として面白いし勉強になるなっていうもんなので、でも司法試験に題材にされても全然おかしくないっていう問題なので、まあ、ぜひそれも読んでもらいたいなと思いますね。はい。一点取引分野における競争実質的制限するですね、一点取引分野、まあ、市場確定と非ハードコアカルテルは経済放送論でやったやり方と同じですね。ハードコアカルテルのところだけ勉強しましょう。ここではね、市場確定とハードコアカルテル、価格カルテルや入札談合など客観的に反競争効果が明白で、これを補うような競争促進効果ないし正当化事由を持ち得ないことが外見上明らかなカルテル、すなわちハードコアカルテルが実効性を持って成立し得た場合には、それ自体が取り決めの対象範囲における競争制限を推認させることから、共同行為の対象及びこれに影響を受ける範囲を持って市場とすることができる。まあ簡単に言ったら取り決めの範囲ですねということですね。これはね、文字数削減の観点からね、絶対覚えておいてほしい論証ですね。はい。まあ、不当な取引制限で覚えなくていい系の論証は後でちょいちょい出てくる、まあ後でというか次のやつで出てくるんですけど、その時は明示して言うんで、それ以外はまあ全部覚えた方がいいと思ってくれればそれで間違いはないです。成立時期と終了時期ですね。不当な取引制限の成立時期終了時期に関しては、まあ、別にいいです。覚えなくても大丈夫です。はい。成立時期については不当な取引条件の成立時期は合意時である、まあ、これだけ分かってくれればいいかなと思います。したがって以下の決定された内容が実施されることや決定された実施時期が現実に到来することなどは利用しない、まあ、これは別にいいですね、まあ、そういうものが出たら書いてきゃ点数が入るかなって感じですね。終了時期に関しては不当な取引制限の終了はカルテルを破棄したとき、カルテルの実効性が失われて事実上消滅した時点に認められる、これは課徴金とかの話でもしかしたら書くかもしれないですね。はい。次、公共の利益に反して、公共の利益に反してですね、まあ、正当化事由ですよね、まあ、経済放送論にあった内容に加えて固有の論点として2つあるのが、違法な取引、取引条件にかかる価格カルテルですね。で、これは、価格協定が制限している 競争が他の法律により刑罰、まあ、刑事罰をもって禁止されている違法な取引にかかるものである場合には、このような価格協定を独禁法で規制しても同法1条の目的達成に資するところがないから、このような価格協定行為は特段の事情のない限り競争を実質的に制限するものとは言えない。で、特段の事情がある場合の例としてうんぬんって書いてるんですけど、まあ それは後で読んどいてください、まあ、そんななかなか出るような論点ではないのでですね、さらっといきましょう。価格から出ると行政指導ですね。これも難しい論点ではあるんですが、なかなか出ないかなという、まあ出たら怖いかなというので、もちろん載せましたけど、結構ね後回しにする問題かなと思いますね。はい、価格に関する事業者側の合意が形式的に独禁法に違反するように見える場合であっても、それが適法な行政指導に従い、これに協力して行われたものであるときは、公共の利益に反しないと返すべきである。そして、法に直接の根拠を持たない価格に関する行政指導であっても、これを必要とする事情がある場合に、これに対処するため、社会通念上相当と認められる方法によって行われ、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進するという独禁法の究極目的に実質的に抵触しないものである限り、公共の利益に反せず適法であると。まあ、新潟タクシー事件とね、その解説、まあ、泉水先生の解説とか、131ですね、見といてもらったらいいかなと思います。はい。このね、要件、まあ、特に協力要件というのは非常に厳格に認定されてるんですね。で、しかもこういうのが認められる場合っていうのは、社会公共目的の追求ぐらいかなっていうふうに思いますので、思いますというか、まあ、金井先生の教科書、121ページかな、に書いてるのでですね、で僕もそうだと思うんですね。まあなかなかこれを書いても、これで違反しないと違法にならないっていうことは、まあなかなか少ないのかなと思いますね。ちょっと長くなっちゃったので、次ハードコアカルテルからこう改めてやっていきましょうか。